コロサイ人への手紙1章11節から14節です。また神の栄光ある権能に従い、あらゆる力をもって強くされて、忍耐と寛容を尽くし、また光の中にある生徒の相続分に預かる資格を私たちに与えてくださった父なる神に喜びを持って感謝を捧げることができるように、神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子のうちにあって、私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています。
人生は過去、現在、未来、別の言葉で言えば昨日、今日、明日で成り立っています。もし人生に未来への希望がなかったら、生きる意味も目的も見失ってしまいますね。また私たちが過去に受けたものを全部否定してしまう、あるいはその恵み、恩恵を忘れてしまいますと、どうでしょう、学業や事業が成功したとき、あたかも自分の力だけでそれをしたかのように思い上がってしまって、神様からの祝福を受けられなくなってしまうことがあります。逆に失敗したときには自分の不幸をすべて人のせいにしてしまう、過去のせいにしてしまう、親が悪かったからこうなったんだ、時代が悪かったからなんだ、あの人がひどいことをしたから自分がダメになったんだ、その周りの人を責めるだけで終わってしまうわけです。貧しい家に生まれたから、両親が揃っていない家庭に育ったから、子供の頃心に傷を受けたから、自分は何をしてもダメなんだ、そう思い込む、過去に縛られて生きていく、過去を正しく評価できなかったら現在も未来もなくなってしまいますね。過去、現在、未来、昨日、今日、明日、どれも大事だと思います。なんと多くの人が明日への希望を持たず、昨日を感謝できないでいることでしょうか。そのために今日を生き生きと生きることができないでいるのです。けれども神様はそんな私たちのために、私たちの過去を清算し、私たちに未来を与えてくださる、その救いを用意してくださったのです。聖書は至るところにそのことを書いていますけれども、コロサイ人への手紙の1章の9節から始まりました使徒パウロの祈りの中にもそのことが現れています。パウロは9節でこう言いましたね。こういうわけで私たちはそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めています。でその後実際に祈り出しています。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますように、また主にかなった歩みをしてあらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに実を結び、神を知る知識を増し加えられますように。ここは先週学んだ祈りです。でこの祈りの中に、主にかなった歩みをして歩むという言葉が出てきます。これは聖書では何も散歩をするとかですね、ウォーキングするとかってそういうことじゃないんです。この歩むという言葉は日常の生活を表す言葉です。ですからこの部分の祈りは日々に毎日現在を歩む、つまり今日のための祈りと言ってもいいと思いますね。神様の御心を知る真の知識、言い換えれば霊的な知識、また信仰的な知識、それが毎日毎日の私たちの日々の歩み、現在の生活の中に実を結ぶようになる、そうなりますように、そういう祈りです。教会に来て賛美を捧げます、祈りを捧げます、御言葉に聞きます、また御言葉を学びます。そんなことは一昔前には意味があったかもしれないけど、現代のような忙しい時代には無駄なこと、無意味なことだ、そう考えている人も多くあるかもしれません。 しかし聖書は神様を知ることが神様への礼拝を通して御言葉によって神様を知ることが私たちの今のこの日々を生かすのだ、そこに実りを与えるんだ、そう約束しています。木が実を実らせるようになるまでは何年かかかりますよね。桃栗3年柿8年なんてのがありますけれども、年数がかかるわけです。ですぐにこう実が実るわけじゃない。クリスマスツリーなんかですとね、切ってきてここに乗せまして置きまして、いろいろこう実のような飾りをパパパッとつければ実がなったようには見えますけれども、本当に実はなっていない。本当に私たちの人生も神の言葉によって実っていくには時間がかかる、ね、インスタントなわけにはいきません。それで人々は神様の言葉に聞くことと現実の生活の中で結んでいくその実りとの関係を見落としてしまう。だから別に神様の言葉なくったって、別に神様の祝福を受けなくったって、私はちゃんとやっていけます、私の人生大丈夫というふうに思い込んでしまう。飾りをたくさんつけまして、あたかも実を結んだかのように錯覚をしてしまうのでありましょう。けれども聖書は神の言葉が人生に実りを与える、そのことをはっきりと教えています。私たちのイエス様に結ばれた、キリストに結ばれた人生、それは信仰によって植えられました。バプテスマの水を注ぎかけられて始まりました。で最初、皆さんも体験していらっしゃるように、教会に来たばかりの頃、洗礼を受けたすぐ後はもう何もかも新鮮です。生き生きとしていた。なのにやがて年月が経つと、何か自分がちっともそれ以来成長していないな、そう感じられる、そんな期間、まあ信仰のスランプのような期間を体験することもありますね。しかしそんな時でも、もし私たちが礼拝を休まずに、また聖書を読み続ける、日々の祈りをやめなければ、神様はその時も働いてくださるのです。スランプの時というのはちょうど冬の期間でしょうね。冬には木は全部葉を落とします。枝も伸びません。でも冬の間、木は大地に根を張り続けるのです。根を下ろし、そうして養分を蓄えて、春に花を咲かせる、夏に葉を茂らせる、秋に実を結ぶ、その準備をしているのです。同じように人生の冬の時期、あるいは信仰の冬の時期というものは無意味ではありません。その時にも私たちが礼拝に参加し続け、御言葉から離れないで、祈りを欠かせないで、そんな時は十分に祈れないかもしれませんが、イエス様、神様っていう叫びだけでもいいのです。聖霊様が祈ってくださるとありますから、本当にそのことに信頼して、とにかくも口を開いて神様に求める時に、私たちの信仰は表面には見えなかったとしても、深いところでイエス様につながっていく、イエス様から養分を吸い込んで、それを蓄えることができるのではないでしょうか。キリストの言葉を私たちのうちに豊かに住まわせましょう。それによって、私につながっていなさいと言われたイエス様とキリストとつながり続けることができる、キリストにとどまり続けることができるのです。さて、今日の箇所の11節からなんですが、11節と12節は、これは昨日、今日、明日とありましたら、これは明日のための祈り、未来のための祈りだと思います。こう書かれています。また、神の栄光ある権能に従い、あらゆる力をもって強くされて、忍耐と寛容を尽くし、また光の中にある生徒の相続分に預かる資格を私たちに与えてくださった父なる神に、喜びを持って感謝を捧げることができますように。ここに生徒の相続分 という言葉が書かれています。これは信仰者が神の国を相続するということを言っているんです。天国をいただけると言っているんです。もう考えただけでもワクワクするような言葉ですね。イエス様に従う者の現在、それは先ほども話しましたように霊的な身で満たされていきます。でもその将来は、今現在私たちが味わっているものよりももっとすごい、もっと素晴らしいものです。聖書によれば、地上で体験します愛、喜び、平安、こういった御霊の実、まあ、それはもちろんもう本当に素晴らしいんですが、でもそんなに素晴らしいものでも天国の前味に過ぎない、いえばアパタイザーに過ぎない。その後本格的なもっとすごいごちそう、メインディッシュが待っているんですよ。天国には子羊の祝宴ということがあるんです。ヨハネの黙示録にそれが約束されていますが、子羊の婚宴のメインディッシュが待っている。聖書はそれを教えています。私たちが地上で与えられる身、それは天国で私たちがやがて相続することになっている大きな大きな財産の利息あるいは配当です。私たちが天国に宝を積むなら、神様は私たちが地上にいる間その配当をくださる、分け前をくださるんですね。天国に行く頃にはもう何倍にもなっているその元本をいただくことができるのです。今頃はどの銀行にお金を預けましても大した利子はつきません、むしろ手数料取られちゃってですね、こちらがお金払わなきゃいけないっていうのは、そんな時代になりました。またどこかの企業に、投資しましてもいい配当が回ってきませんよね。悪くしますとその会社が倒産してしまいまして、もう自分の預けたお金も不意になってしまう、パーになってしまうということがあるわけです。政府だったら大丈夫だと思って州のボンドとか、国のボンドとか買いましても、この頃はね、何とか州が破産するとか何とか市がダメになったとかですね、そういうことだってあるわけでしょ。ギリシャの国なんかは国ごと破産してしまった、どうしましょうかということになります。南米のいろんな国々は他の国にもう大きな借金をして、もうそれこそ首が回らないという状態です。どこにも保証はない。でも皆さん、いいところがあるんですよ。天国銀行って言いますが、天国銀行は違います。預けたものに上回るほどの利息があります。神様の事業は決して破綻することはありません、破産することはありませんから、豊かな配当が保証されているばかりか、元本は絶対安全確実というわけですね。この天国の希望、この天国の確かさというものが、私たち神様を信じる者の日々の歩みを確かにするんです。私たちの明日が私たちの今日を保証するのです。初代教会の信仰者たちは皆天を仰いで確かなものを見上げて、あの苦しい時代を乗り切っていきました。迫害の時代、役人たちはクリスチャンの貧しい人じゃなくて、まず資産家を狙ったんですね。クリスチャンの財産のある者たちは自分の邸宅の一部を、その一つの大きな家を教会堂として提供いたしました。で、そうした資産家に難癖をつけまして、その財産を奪いますと、どうでしょう、クリスチャンは集まるところを失いますね。集まるところを失うと人々はちりぢりバラバラになっていって、クリスチャンの力を弱くすることができます。その上、役人は奪った財産の一部を自分のものにして私腹を肥やすことができた。一挙両得というのはそのことであります。そのために一夜にして財産を失い、貧しくなった人々が多くいたのです。しかしそれらの人々は天に蓄えられた財産を思い見て力づけられました。ヘブル人への手紙にこんな言葉があるんです。もし開ける方があったら、 ヘブルの手紙、ヘブル人への手紙、10章の32から34、ヘブル10の32から34、そこを読んでみましょう。もしお開きでしたら声を合わせて新改訳聖書で読んでみましょう。あなた方は光に照らされて後、苦難に遭いながら激しい戦いに耐えた初めの頃を思い起こしなさい。人々の目の前でそしりと苦しみを受けた者もあれば、このような目に遭った人々の仲間になった者もありました。あなた方は捕らえられている人々を思いやり、またもっと優れたいつまでも残る財産を持っていることを知っていたので、自分の財産が奪われても喜んで忍びました。ここに初代の資産家たちがせっかく蓄えた、また親から先祖代々譲り受けた財産を信仰のためになくしました。でも天にある財産、いつまでも残る財産を持っていることを知り、自分の財産が奪われても喜んで忍んだということが書かれています。このことは現代の私たちにも真実ですね。アメリカでは、今のアメリカでは将来わかりませんが、初代のクリスチャンが経験したような迫害を経験することはないでしょう。でも信仰を持つ者は信仰を持たない方とは違う価値観で毎日の生活をしていますね。ですからどっかで衝突したり摩擦があったり心配したりということがあるわけです。実際のそういうことがなかっても心の中でいろんな戦いを私たちは経験しますけれども、そのことにイエス様によって勝利していき、神様の御心を私たちが選び取っていくなら、私たちはこの未来の希望を自分のものにすることができます。信じる者の未来には希望があるんです。神様はこう約束しておられます。皆さんよくご存知の言葉です。エレミア29の11、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。神様の約束はいつも私たちに将来を、そしてその将来を信じる希望を与えてくれます。たとえ地上で困難があったとしても、痛みや苦しみを体験することがあったとしても、イエス・キリストを信じる者たちはこの将来の希望があります。死の彼方にある天国の希望があります。それによって私たちは困難を乗り越える力をいただきます。苦しみの中にあって慰めを受けることができます。痛みがあったとしても、その痛みが癒され、そして今を力強く生きることができるんです。さて最後に過去のための祈りを見ましょうね。それは13節と14節です。こう書かれています。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子のうちにあって私たちはあがない、すなわち罪の許しを得ています。でこの祈りの中にイエス様による過去からの解放が書かれています。私たちは皆生まれながら罪と死の奴隷でした。過去に犯した罪に縛られていました。またやがてやってくる死への恐怖にも縛られていました。神様を持たず、キリストから遠く離れ、言うなれば暗闇の中に生きていたのです。どんなに恵まれた環境の中にあったとしても、その心には光がありませんでしたね。 しかし神様は悔い改めてイエス・キリストを信じたときに、私たちはあの暗闇から、暗い過去から解放してくださった。私たちの心の中に何の光もなかったところに光を注ぎ込んでくださった。光にあふれた未来へと導いてくださったではありませんか。私たちはイエス・キリストによって過去からの解放を得たのです。聖書はそのことを贖いという言葉で表しています。贖いという言葉は皆さん教会に来て初めて聞く言葉かもしれません。聖書を読んで初めて目に触れる言葉かもしれません。今日の私たちにはあまり馴染みはありません。でも聖書が書かれましたこのローマ帝国の時代には誰もが理解できる言葉でした。その時代には自由人はほんのわずかでした。多くの人は奴隷でした。もちろん奴隷と言いましても皆が重労働をさせられたわけではありません。奴隷の身分でも皇帝の家庭教師になった人もいますし、主人の財産をすべて任せられていた人もありました。事業をしていた人もいたのです。でもその人がどんなに優れた人格者であり、また学者であり、そして有能な経営者であったとしても、奴隷であったらローマ市民としての特権を持つことができない。裁判を受ける資格もないのです。自分が管理している財産を自分では一つも相続できないのです。皆主人に、そして主人の子供に与えなければいけないのですね。相続できるのは奴隷じゃなくて子供です。奴隷はどこまで行っても奴隷。しかしその奴隷も贖いということによって自由になれる機会がありました。贖い金を貯めまして、それで自分を解放することができた。主人にそれを払って自分は自由人になることができた。お金を積み重ねてローマの市民権を買うことができたのです。しかし皆さん、罪と死から贖われるために私たちはどれだけのものを、どれだけの贖い金を用意しなければいけないでしょうか。私たちにそれができるんでしょうか。いいえ、できません。私たちの魂は誠に高価なものでありまして、誰一人自分のために十分な贖い金を用意して自分を解放することができない。自分で自分を贖うことができないのです。けれどもその私たちのためにイエス・キリストが私たちのために贖いとなって、私たちを過去から奴隷の身分から解放し、神の子供にしてくださった。神の子供の身分を与えてくださった。イエス・キリストは私たちを罪の奴隷から解放するために十字架の上で血を流してくださいました。つまり自分の命を投げ出して、ご自分の命を贖い金として私たちをあの暗い過去から、罪の中から、闇の中から贖い出してくださったのです。そればかりではありません。キリストは3日目に復活されました。その復活によって私たちを死の恐怖から解放してくださった。キリストの十字架と復活によって与えられたこの罪の許し、死からの救い、永遠の命、これが皆さん、私たちの救いです。私たちの贖いです。これによって私たちは暗闇から光へ、死から命へ、奴隷から自由へと移ることができました。最初に話しましたように、多くの人は過去にとらわれ、それに縛られています。若い人だけじゃありません。60歳、70歳、80歳になっても自分の両親を許せない、過去の傷に苦しみ続けている、そういう人が大勢います。でこの間インターネットの放送を聞いていましたら、ある牧師先生が私のところに70歳になった人が来て、牧師先生、私の今までの人生は本当に間違ってました。 と告白される。そういうことを聞くときにとても悲しい思いがすると、その先生が言ってらっしゃいましたね。キリストが私たちをあがなってくださっているのに、そのことを知っているクリスチャンであったとしても、過去に縛られてしまっていることがあるんです。私たちの過去を清算してくださり、その傷を癒してくださり、明るい未来を約束してくださっているイエス・キリストがいらっしゃるのに、いつまでも過去を引きずるのは本当に悲しいこと、残念なことです。パウロが光の中にある聖徒の相続分に預かる資格を私たちに与えてくださった父なる神に喜びを持って感謝を捧げることができますように、そう祈っているように、本当に私たちは不信仰の暗闇を後ろに置き、信仰の光の中を歩き、もし過去の傷があるならば聖霊様によって癒され続けて、そして未来に向かって、明日に向かって進んでいきたい、そう思います。見ての中で全ては変わる賛美に、我が行く道を導きたまえ、あなたの見ての中で、見ての中で全ては変わる感謝に、我が行く道に表したまえ、あなたの見ての技を、過去に感謝を、未来に希望を、それを持つことができたら、私たちのこの今現在がどんなに力強いものになるでしょうか。過去の悲しく痛い経験も、私を未来の栄光に導くためであった、そう信じてそれを感謝できるように祈り求めましょう。神の栄光ある権能に従い、あらゆる力をもって強くされて、忍耐と寛容を尽くし、今日の最初のところにありましたね、その言葉の通りに今日生きていきたいと思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたはイエス・キリストの十字架と復活によって私たちの罪を許し、私たちを清め、癒してくださいました。イエス・キリストの十字架と復活の事実を確信し、その意味をさらに理解するものとしてください。過去を感謝し、未来を望み、そして現在を力強く生きていくことができますように、そのために私たちをキリストを知る真の知識によってなお満たしてください。私たちのうちにキリストの言葉を豊かに住まわせてください。私たちの過去を許し、現在を支え、未来を導いてくださる主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。